3. 現況届の手続きを忘れずに。児童扶養手当。8月8日木曜から16日金曜。特別児童扶養手当。8月30日金曜まで。児童扶養手当。特別児童扶養手当の平成31年度現況届を次の通り受け付けます。対象となる方には、8月初旬に現況届を送付しますので、内容を確認の上、必要事項を記入し、受付期間提出期限内に必ず提出してください。現況届の提出がないと、児童扶養手当は1月期、11月から12月分、特別児童扶養手当は12月期、8月から11月分、以降の手当を受給できなくなります。また、児童扶養手当を受給してから5年目以降の方は、一部支給停止適用除外事由届出書と各種証明書類の提出も必要です。対象となる方には、6月下旬に簡易書留郵便で送付しています。内容をご確認の上、必要事項を記入し、現況届と一緒に提出してください。一部支給停止適用除外事由届出書の提出がないと、1月期以降の手当額が2分の1に減額されます。児童扶養手当。児童扶養手当を現在受給中の方は、受付期間中に区役所で現況届の手続きを行ってください。郵送での提出はできません。受付期間中にお越しになれない場合は、8月30日金曜までに、子ども家庭支援課給付係、区役所3階14番に提出してください。窓口は大変混み合うことが予想されます。お時間に余裕を持って来庁されるようお願いします。また、受付期間中は、区役所7階第72会議室で、ハローワークの職員による就職相談窓口を設けています。詳細は、現況届に同封された通知をご覧ください。受付期間、8月8日木曜から16日金曜、午前9時から午後4時、土曜、日曜、祝日を除く。ただし、11日、日曜祝日は、区役所3階14番窓口で受付。場所、区役所7階第72会議室。持参するもの。1、児童扶養手当現況届。2、証書。3、印鑑。4、養育費に関する申告書。5、一部支給停止適用除外事由届出書と該当する証明書類。6、その他、同封のお知らせで指定したもの。ただし、5、6は対象の方のみ。特別児童扶養手当。特別児童扶養手当の所得状況届、現況届は、郵送で提出できます。提出書類は、各受給者宛にお送りするお知らせをご覧ください。提出期限、8月30日金曜筆着。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話、3647-4754、ファックス、3647-9196。4、児童思春期相談のご利用を、幼児期から思春期の行動と心の相談。幼児期のひどく落ち着かず動き回る、視線が合いにくい、思春期のいつもイライラしている、無気力でやる気が起きない、など、お子さんの生活や行動で困ったことはありませんか？保健相談所では、子どもの心の専門医が、保護者や関係者の皆さんのご相談に応じています。ご本人からの相談もお受けしています。申し込み、電話で、管轄の保健相談所、事前予約制。問い合わせ先、上等保健相談所、電話、3637-6521、ファックス、3637-6521。 6651、香川保健相談所、電話3641-1181、ファックス3641-5557、深川南部保健相談所、電話5632-2291、ファックス5632-2295、城東南部保健相談所、電話5606-5001、ファックス5606-5006。 5. 江東区平和記念パネル展、東京大空襲と学童集団疎開。昭和20年3月9日から10日にかけての東京大空襲で多くの尊い命を失った江東区では、二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにという区民の皆さんの平和への強い願いと真摯な気持ちを込め、昭和61年12月13日に江東区平和都市宣言、全文は区ホームページに掲載を行いました。区では区民の皆さんが改めて平和の尊さを考えるきっかけとなるよう、毎年平和記念パネル展を開催しています。今年も東京大空襲の写真、学童集団疎開をした子どもたちの写真などを展示しますので、ぜひご覧ください。日時、前期、8月5日月曜から12日月曜、振替休日、午前9時から午後9時、初日は午後1時から。後期、8月13日火曜から20日火曜、午前9時から午後9時、初日は午後4時から。最終日は午後1時まで。19日月曜は休館日。場所、前期、江東区文化センター、2階展示ロビー、東洋 4-11-3。 後期、砂町文化センター、2階展示ロビー、北砂 5-1-7。 原爆死没者の慰霊並びに、平和記念の黙祷。広島市と長崎市では、原爆死没者の冥福と世界恒久平和を願い、原爆が投下された時刻に1分間の黙祷を捧げることとしています。この趣旨をご理解の上、家庭や職場及び地域でも黙祷をお願いします。原爆が投下された日時、広島、昭和20年8月6日、午前8時15分。長崎、昭和20年8月9日、午前11時2分。問い合わせ先、総務課総務係。電話、3647-4020。ファックス、3699-8773。原爆死没者の無縁遺骨名簿の閲覧。まだ引き取られていない原爆死没者の遺骨のうち、氏名に手がかりのある遺骨の名簿が、広島、長崎両市から届いています。心当たりのある方はお問い合わせください。問い合わせ先、広報広聴課、広聴相談係、区役所2階22番。電話、3647-2364。ファックス、3647-9635。6。介護の仕事を目指す方へ、研修・面接会・助成金などご活用を。介護業界就労促進研修。介護の仕事のやりがいや楽しさを学ぶ研修を実施します。終了後は、介護事業所への就労サポートや、介護関連資格取得研修の案内等も行います。日時、9月5日木曜、8日日曜、28日土曜、30日月曜、午前10時から午後3時、30日のみ午後3時半まで。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。 対象、定員、介護の仕事に興味関心のある方、各回30人程度。申し込み順、費用無料、会場までの交通費は自己負担。内容、介護の基礎知識等の講義、福祉用具の体験、 区内施設見学会、個別相談等。申し込み、8月5日月曜午前9時から電話で、競争未来メディカルケア株式会社、土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時、電話6279-2310、福祉の仕事、相談面接会。福祉施設、事業所による相談面接会を開催します。第1回は9月10日火曜開催です。詳細は区報等でお知らせします。介護事業所等就労準備金助成。介護業界就労促進研修、福祉の仕事相談面接会に参加後、3ヶ月以内に区内介護事業所等へ就労した方に、就労準備金として3万円を助成します。介護職員初任者研修受講費補助。介護事業所等就労準備金助成対象の方が、介護職員初任者研修を受講し終了した場合、受講に要した費用の10分の9、1000円未満切り捨て、7万円までを補助します。就労準備金助成事業、初任者研修受講費補助事業は、今年度で終了予定です。問い合わせ先、長寿応援課、施設支援係。電話、3647-4331。ファックス、3647-9247。7、高等、若者、女性仕事センター。区内中小企業向け、助成金活用の基礎知識。家族も仕事もチームを組めばうまくいく。人生100年時代の働き方。区内中小企業向け助成金活用の基礎知識。キャリアアップ助成金を中心に、働き方改革関連の助成金を活用するためのポイントもわかりやすく説明します。企業での活用事例も紹介します。詳細は、チラシ、申し込み書、またはホームページ、https://koto-shigoto.jp/ を参照。日時、9月18日水曜午後2時から4時。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象、定員、区内中小企業の経営者、総務人事担当者30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、8月5日月曜午前9時半から、電話またはファックスに、1、会社名、2、担当者名、3、参加者名、4、会社電話番号を記入し、高等若者女性仕事センターへ。家族も仕事もチームを組めばうまくいく。人生100年時代の働き方。共働きの形についてパネルトークやワークを通じて考えてみませんか。日時、9月7日土曜午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター3階第1、第2研修室、扇橋 3-22-2、バルシティ高等内。対象、定員、共働き中、これから共働きを考えている方、24人、申し込み順。性別不問、1歳6ヶ月未満の子供、同伴か。費用、無料。一時保育、1歳6ヶ月から、就学前の幼児15人程度。申し込み順、無料。8月19日月曜までに要予約。申し込み、8月5日月曜午前9時半から。電話またはファックスに、1、氏名、2、連絡先を記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話5836-5160、 ファックス 3637-2351。 いずれも問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、 ファックス 3647-8442。 8月は道路ふれあい月間。この道は世界に続く夢扉。道路には交通のためにだけでなく、電気、ガス、上下水道などライフラインの設置場所としての私たちの生活を支える役割もあります。道路を広く美しく安全に利用するために、みんなでゴミやタバコを捨てない、自転車やバイクを放置しない、勝手に物や看板を置かない等のルールを守りましょう。道路専用許可申請を忘れずに。道路上に物を設置するときは、道路法に基づく道路専用許可申請が必要です。道路専用とは、道路管理者以外の人が道路上に物を設置し、その部分を独占して使用することです。道路の上空や地中に物を設置する場合も、道路専用許可申請が必要です。対象となる主な物件、商店や会社の看板や日よけ、商店街の装飾塔やアーチ、工事用の仮設足場、仮囲いなど、大きさや高さ、専用面積などの基準があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、道路課、道路専用係、電話 3647-9689、ファックス 3647-2126。 広告物を掲出する際は、屋外広告物許可のご相談を。建築物の壁面、屋上または自立式のものなど、屋外に広告物を設置する際は、区への許可申請が必要な場合があります。自分の店舗や会社に名前や商標を表示するときも、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合は、許可申請が必要です。また、広告物の落下等に対する安全性の確保が重要視されています。設置工事や維持管理が適切に行われないと、事故につながり非常に危険です。屋外広告物の設置基準は、条例により定められています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、管理課管理係、電話 3647-9627、 ファックス 3647-8454。 みんなの道路きれいに安全に。道路上の電柱や街路灯等への違法な広告物、貼り紙等は街の景観上好ましくありません。区では違法な広告物の除去活動を実施し、美観の維持向上に努めています。また、道路にはみ出している宅地内の樹木は歩行者や自転車などの通行の支障となり、交通事故の原因にもなりかねませんので、所有者が剪定等を行うようお願いします。問い合わせ先、施設保全課観察係、電話 3642-5094、 ファックス 3642-4748。 9. 区政最前線。区長室から、江東区長山崎孝明。スポーツで江東区をもっと熱く。東京2020大会開催まで残り1年となる中、区市町村対抗で毎年開催されている都民体育大会で、本区が男女とも総合優勝という朗報がありました。男女アベックでの優勝は、江東区にとって初めてとのことで、区体育協会役員の皆様とも喜びを分かち合いました。都民体育大会の前哨戦でもある本区の区民体育大会は、29種目、2万7000人以上の選手が参加する大会となっており、私自身、区民大会の各競技を毎回応援していますが、区長就任の頃、子供だった選手が大人となり、 なお活躍している姿をよく目にします。この朗報は、選手、役員皆さんのスポーツへの熱い思いの成果だと思います。現在、区では、スポーツと人情が熱い街、江東区をキャッチフレーズに、区の PR のほか、東京2020大会に向けて、様々な施策に取り組んでいます。特に子どもたち向けには、区内の実施競技が体験できる、江東スポーツキャラバン2東京2020を区内各地で巡回実施しています。また、大会競技の紹介やアスリートからのメッセージが盛り込まれた学習リーフレットを作成しました。このリーフレットにメッセージを寄せていただいた、区立中学校カヌー部出身でパラリンピアンである瀬立モニカ選手には、母校での本リーフレットを活用した授業に参加いただき、自らの夢の実現に向けて、小さな目標を一つ一つ達成する大切さを生徒に伝えていただきました。私には、東京2020大会を通じて、子どもたちが何かを掴んでほしいという強い思いがあります。これを成し遂げるため、大会に向けて取り組みを加速させていきたいと思っています。10. 共同事業提案制度公開プレゼンテーション8月28日水曜書類審査を経た団体の提案を傍聴。共同事業提案制度は市民活動団体等から柔軟な発想や専門性を生かした共同事業提案を募集し、専門家や公募区民の方を含む江東区区民共同推進会議で審査を行い、採択された事業を提案団体と区が共同で実施するものです。提出された事業提案のうち、書類審査、一次審査を通過した3件について、公開プレゼンテーション、二次審査を実施します。提案団体による事業説明と審査員、江東区区民共同推進会議委員による質疑応答を公開しますので、ぜひ傍聴にお越しください。提案事業の概要や当日のスケジュールは、区ホームページでご確認ください。審査会はプレゼンテーション終了後に非公開で行うため、採択事業は後日、区ホームページでお知らせします。日時、8月28日水曜、午後1時半から、おおむね2時間程度。場所、江東区文化センター6階、第1・第2会議室、東洋 4-11-3。対象、定員、共同事業や市民活動に関心のある区民の方や、区内で活動する市民活動団体の方、20人程度、先着順。一時保育、1歳6ヶ月以上の未就学児、10人、申し込み順。8月5日月曜から7日水曜に、電話で、定員になり次第終了。申し込みが3人未満の時は実施できない場合があります。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域振興課、区民共同推進担当。電話、3647-8570。ファックス、3647-8441。11、全国家計構造調査を実施。永代、福住、南砂の世帯に調査票の記入を依頼。10月から11月にかけて、全国家計構造調査が実施されます。この調査は、家計における消費、所得、負債等をご記入いただくことで、世帯の消費水準、構造等を明らかにするものです。集計された結果は、年金制度の検討や家賃負担の把握など、様々な場面で利用されます。永代、福住、南砂にお住まいの世帯、一部が対象に、調査の依頼を行います。ご回答いただいた内容は、統計法により、厳重に保護されますので、 安心してご記入ください。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話 3647-4965、 ファックス 3647-8441。
12. ジュニアリーダー初級講習会。地域行事やキャンプで活躍するリーダーを目指そう。ジュニアリーダーとは、子ども会、地域行事などで活躍し、グループ活動のリーダーとなるお兄さん、お姉さんのことです。宿泊研修や班活動などを通して、自主性、積極性を育む、社交性を身につける、協調性を養うことを目的に、楽しみながらレクリエーションやキャンドルファイヤーのやり方などを学んでみませんか？日時、内容、次の通り。会、日程、内容、会場の順に読みます。1、9月16日、月曜祝日、10時から16時。講習会オリエンテーション、講習会について知ろう。江東区文化センター、深川地区。江東区青少年交流プラザ、城東地区。2、10月6日、日曜、10時から16時。宿泊研修オリエンテーション。団体生活に慣れてみよう。東洋区民館、深川地区。砂町区民館、城東地区。3、11月2日、土曜から4日、月曜、振替休日。宿泊研修、2泊3日。自然体験を楽しもう。千葉市少年自然の家。4、11月17日、日曜、10時から16時。レクリエーション講習、1、ゲームのやり方を学ぼう。東洋区民館、深川地区。砂町区民館、城東地区。5、12月15日、日曜、10時から16時。レクリエーション講習、2、スタンツのやり方を学ぼう。東洋区民館、深川地区。砂町区民館、城東地区。6、令和2年2月2日、日曜、10時から16時。初級中級合同交流会、閉校式。中級生と交流しよう。江東区青少年交流プラザ。なお、事情により、講習会内容等を変更する場合があります。対象、区内在学在住の小学5年生から中学1年生まで、費用8000円、教材費、宿泊研修参加費等、申し込み用紙配布場所、各子ども会、区立小中学校、区役所青少年課地域連携係、区役所4階24番、区ホームページからも入手か。締め切り日、9月2日、月曜、必着。申し込み、申し込み用紙に記入し、郵便番号 135-8383、区役所青少年課地域連携係へ、郵送または窓口で。所属する子ども会や区内小中学校への提出もできます。ジュニアリーダー講習会体験イベント。ジュニアリーダー初級講習会の雰囲気を事前に体験できるイベントを開催します。レクリエーション体験や保護者の方に向けた説明もあります。当日は青少年交流プラザ祭りも開催しています。日時、8月25日、日曜。1、午後1時から。2、午後2時から。3、午後3時から。各回30分程度。場所、青少年交流プラザ多目的ルーム A。亀戸 7-41-16。対象、区内在学在住の小学5年生から中学1年生及び保護者。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。いずれも問い合わせ先、青少年課地域連携係。電話 3647-9629、ファックス3647-8474。13、高齢者に補聴器を支給。支給後の調整等の相談にも対応。区では補聴器の現物支給を行っています。対象、次のすべての要件を満たしている方。区内にお住まいの65歳以上の在宅の方。障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方。区で定める所得以下の方。申請受付後、要件を満たしている方へ、補聴器検診依頼書をお渡しします。区内指定の耳鼻咽喉科で検査を受けていただき、補聴器の支給が必要と判断したときに、一人一回一台に限り支給します。基本、自己負担はありません。支給後は調整等にも対応。区役所で無料の調整等、修理の場合は実費負担の相談を行っています。日時、毎週金曜、会長日、午前10時から11時半、8月16日金曜は休み。場所、問い合わせ先、介護保険課在宅支援係、区役所3階4番、電話、3647-4319、ファックス、3647-9466。14、高等おもてなしコミュニケーション英会話、受講生募集。ウェルカムトゥ高等、世界の人々をお迎えしよう。区では、講座修了者を区独自のボランティアとして活動してもらうことを目指しています。日時、場所。1、9月5日から26日の木曜、全4回、午後2時から3時半、東大島文化センター、大島 8-33-9。2、9月7日から28日の土曜、全4回、午前10時半から正午、古石場文化センター、古石場 2-13-2。対象定員、次に挙げる条件のすべてを満たす方、各20人、抽選、結果は郵送で通知。区内在住、在勤、在学、中学生を除く15歳以上、すべての会に参加が可能。本講座の趣旨を理解し、講座の中でのグループワークなどに協調性を持って積極的に参加できる。費用、無料。内容、困っている外国人に手助けを申し出る。観光地などへの行き方や所要時間を伝える。道に迷っている外国人に道案内をする。観光地やおすすめのレストランを案内するなどのコミュニケーションの基礎知識。中学1年生で習うレベルの英会話。締め切り日、8月20日火曜。申し込み、各文化センターに電話または窓口で。1、東大島文化センター、電話3681-6331、ファックス3636-5825。2、古石場文化センター、電話5620-0224、ファックス5620-0258。ホームページ https://www.kcf.or.jp。 15、障害者カヌー教室、9月29日日曜、水辺のスポーツに挑戦、屋外プールでカヌー体験、乗り降りのサポートや漕ぎ方の指導、安全講習も行うので、安心して参加できます。日時、9月29日日曜、午後2時半から。場所、越中島プール。越中島 1-3-23。対象定員、 下肢に障害があり、身体障害者手帳をお持ちの小学校4年生以上で、区内在住在学在勤、かつ在が保て、一人で車椅子を操作できる方、5人。抽選。初心者対象です。未成年者は保護者の承諾と付き添いが必要。その他条件がありますので、詳細はお問い合わせください。費用、無料。用具、カヌー、パドル、ライフジャケット等は貸し出し、水着持参。主催、江東区、江東スポーツ施設運営パートナーズ。協力、江東区カヌー協会。締め切り日、8月23日、金曜、必着。申し込み、スポーツ振興課、スポーツ振興係、区役所4階34番、各スポーツセンター、夢の島野球場、越中島プールにある申し込み書、区ホームページでも入手課に記入し、郵便番号 135-8383、区役所スポーツ振興課へ、郵送または窓口で、電話3647-4887、ファックス3647-8506。16、障害者セーリングチャレンジ、ワカス。9月23日、月曜、祝日。ヨットに乗って潮風を感じよう。国体の会場になったワカスで、潮風を感じてみませんか？日時。9月23日、月曜祝日。午前10時から午後3時。場所、都立ワカスヨット訓練所。ワカス 3-1-1。対象定員、区内在住、在学、在勤で、下肢または視覚に障害があり、身体障害者手帳をお持ちの中学生以上、かつ支えなくヨットに乗っていられる方。下肢障害、視覚障害、各5人程度。抽選。未成年の方は、保護者の承諾と同伴が必要です。費用、500円。主催、東京都ヨット連盟、NPO 法人、マリンプレイス東京、江東区。協力、日本セーリング連盟、ほか。締め切り日、8月30日、金曜、必着。申し込み、電話、窓口、またはファックス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、性別、5、障害の程度を記入し、スポーツ振興課、4階34番へ、電話、3647-4887、ファックス、3647-8506、e メール、sports@citykoto.lg.jp。 17、男女共同参画推進センター、働く人のメンタルヘルス講座、9月5日木曜、40代女性向け、お仕事復帰プラン講座、9月19日木曜、働く人のメンタルヘルス講座、心がすっと軽くなるストレスとの上手な付き合い方、講義やワークを通して心と体を整える方法を学び、ストレスの多い毎日を笑顔で過ごすヒントにしましょう。日時、9月5日木曜、午後7時から9時。対象定員、仕事をしている方30人、申し込み順。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、7人程度。無料、申し込み時要予約。いつ働く、どう働く、お仕事復帰プラン講座。家族も私も大切にする40代からの働き方。結婚、出産等で仕事を辞めたけれど、仕事に復帰したいと思っている方必見。 自分や家族のライフプランを見直し、再就職のタイミングや働き方をワークを通して考えていきます。日時、9月19日木曜、午前10時から正午。対象定員、おおむね40代の再就職を考えている女性30人。申し込み順。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時要予約。いずれも、場所、男女共同参画推進センター3階、第1、第2研修室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。費用、無料。申し込み、8月5日月曜、午前9時から。男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファクス5683-0340。18、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和元年6月分、26件、計52万2871円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、 東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内。電話 3647-1895。ファクス 3647-5833。